はい、皆さんこんにちは。5月26日、数学演習3授業を始めたいと思います。浜中クラスです。さて、先週もちょっと言ったんですけど、6月16日、一応中間の、試験かまあレポートかわかんないけど、まあ何かやろうと思ってます。それでまあ多分レポートになると思うんですけど、まあレポートになっても、あまり時間かけない、もうその日の1日だけで、解いてもらって提出してもらうという、まあそのくらいの、まあ試験に近い形でやろうと思ってます。だからまあそれについて皆さんの日程っていうか予定とかの、都合をまた近々、来週ぐらいにアンケートしようと思っています。まあぼちぼちそういう心づもりで、いてください。まあ試験範囲もまた言いますけど、まあこれまでの前半、演習の前半部分ですね。で、期末は後半部分にして、まあ、皆さんが試験勉強しやすいように、なるべく分けようと思っています。それから、前回課題として、まあ、ネット環境を聞いたんですけど、回答いただいた人は、まあ、全員、特に問題ないと。まあ、大体 Wi-Fi とかもあるし、大丈夫ですよってことだったんで、ですね、ちょっと、オフィスはどうしようかなっていうのをちょっと検討していて、まあこれもちょっとうまくいくかわかんないし、例えばズームとか使って、どっか時間30分ぐらい設けて、まあ質問受付とかですね、まあ皆さんの近況聞いたりとかですね、まあそういうことしようかなと思ってるんだけど、まあちょっと質問するにはちょっと何人も入ってくると、質問しづらくなったりするので、まあちょっとわかりません。でもとりあえずなんかズームで、皆さん最近どんな感じでやってるかとかですね。まあこの演習、まあ難しいかとかですね。まあ感想とかも聞ければと、思っていますので、まあそのアナウンスはちょっとまだ今日はできないんですが、まあ近々何らかの形でやろうと思ってます。まあ中間までには、なんかやろうと思います。それから、ほんで前回宿題出してくださったんですけど、ちょっとですね、一応宿題出すとき、ファイル名に、皆さんの名前と、プリントの名前ですね、H004 とかそういうやつをつけてくださいって言ったんだけど、締め切りギリギリに出した人がですね、多分慌てて出して、まあそのルールをちょっと忘れてしまってっていう人が、ちょっといつもより多かったんで、気をつけてください。ちょっと TA の人に、採点していただいてるんですけど、iPad でやってますので、iPad でそのファイル名編集できないんですね。で、iPad から NUCT に載せるときに、ファイル名が数学演習とかだとですね、誰のところに返却するかっていうのはわかんなくなるので、でそれで違う、答案、違う人に返したら大変なことになりますので、自分の名前を書いてください。こちらの採点の便宜です。ぜひご協力ください。それで、ほんで、宿題もうちょっと早く出してくださいね。まあ、一応目いっぱい期限は設けてるんですけど、まあ、もうちょっと早く出しましょう。で、それからですね、国からの支援金とかいうのがあって、ちょっとまた新しいのも出てきたんで、バックアップのホームページの方に、下の方リンクとして、ちょっと貼ってみました。この前言ったのは、名古屋大学がやってる、自宅外学生の生活支援金3万円ということだったんですけど、最近さらに文科省っていうか国が、まあ、これは条件がかなりついてるんだけど、まあなんか10万円か20万円か出しますよっていうのがあります。そのリンク貼ってます。で、多分皆さん知ってると思うけど、国が、全員、これとは別に、全員に、国民ほぼ全員に10万円、渡すというのがあって、まあその手続きもぼちぼち始まってますので、まあ、これは総務省の特別定額給付金というんですが、まあもらえるものはですね、基本的にもらった方がいいと思います。特にお金に関しては、困ってる人もいっぱいいると思いますので、まあリンクとかちょっと参考になればと思って、作ってますので、ちょっと時間があったら見てください。あと、まあ何ですか、日本学生支援機構っていうのがあって、まあこれ太陽の奨学金を主にやってるとこなんだけど、 最近給付型の奨学金を始めたんですよね。ところがそれは、条件がむっちゃくちゃ厳しくって、ほとんどの人が対象にならなかったんですけど、それを、今回特別に、コロナで、急に家計が苦しくなったとかいう、そういう、家庭は結構あると思いますので、そういう人のために、だから締め切りとかもですね、随時、受け付けるという形で、募集出してますので、だからもし家計が急変したとかですね、大変困ってるっていう人は、ちょっと覗いてみるといいと思います。すいません、ちょっとこれは脱線しましたが、まあでも重要なことなので一応言っときます。さて、すいません、じゃあ本題に入ります。で、今日はですね、集合と写像っていう、まあこれまた数理学科で非常に重要な、一番基本的な話題ですので、それをしっかりやろうと思います。先週、先々週はですね、だから、イプシロン論法とかいうのを徹底的にやったんですけど、まあ、それの本当に最初の簡単な部分だけを演習でやったつもりなんだけど、多分、とても難しかったと思います。もう、とてもとっつきにくかったと思いますが、まあ、それは先週、先々週の分なので、まあ、それはまた、おいおい、時間かけて、身につけてくださればと思いますが、今日はまたそれとは違う話題です。で、抽象的なんですね。今日やるのも、抽象的で、まあ、もういかにも数学科らしい、本当に論証っていうのをやるんですけど、イプシロン論法ほどとっつきにくさはありません。言葉として何言ってるのかわかんないとか、そういう話はなくて、本当にもう定義だけしっかり覚えてですね、それを使って、論証をやる。もう本当に将棋の駒の動かし方を一個一個しっかり覚えて、ほんで、一手詰め将棋とか、三手詰め将棋とかをやる。そういう演習です。だからほとんど定義を覚える。ほんで、定義をちょっと使う。三手詰め将棋ぐらいなんだけど、そういうのをやります。だからもうとても地味で、まあある意味つまらない、問題かもしれないけど、まあでもこういうのは大事なんですよね。エレガントな解法とかはないんだけど、まあちゃんと論証できるっていうのがやっぱり数学、ですので、まあ、しっかりやりましょう。で、そうですね。まあ、だから、プリントもちょっと、いろいろ詳しく書いたら、非常に長くなってしまったんですけど、まあ、時間かけて、勉強してくださるといいかなと思います。それで、まあ、最初は集合の基本的な話を、もう本当に基本から、書いてます。一ページ目はもう本当に基本中の基本で、まあ、ウォーミングアップと思ってください。これ見て問題1とか2とかは、まあ、解けると思いますので、ここは今解説はしません。で、本題としてはですね、まあ、集合が等しいとかですね、集合が別の集合に含まれるとか、そういう話なんですね。それは、2ページ目以降の、まあ、例題2とかですね、例題3とかそういう話になります。で、例題3とかになると、写像が絡んでくる。で、集合と写像っていう、名前ですね。担当教員、多分林先生だったと思うんですけど、まあ、科目に対応する演習です。まあ、それの一番最初の、基本問題だけをぎっしり、集めましたので、まあ、やりましょう。どうしようかな。そうですね。まあ、定義とかはですね、その林先生の授業で大体もう取り扱っていると思いますので、まあ、それを踏まえて簡単な証明問題をやります。じゃあ、例題2の解説からまずやりますね。これはもう集合の等式を証明しなさいっていう、もう本当に基本的な問題です。そんでですね、一応2ページ目の例題2の下に回答が、本当に日本語として、本当に丁寧に書いたものが、あります。で、このプリントは、オレンジ色で書いてる部分っていうのは、個人的な解説で、そこは答案の、文章ではありません。オレンジ色は除いた黒の部分が、答案としての、文章です。が、まあ、ずっと真面目に読めば、ほとんど定義だけ使って、だから、左辺の集合が右辺に含まれるっていうのと、右辺の集合が左辺に含まれるっていうのを示してます。 集合が等しいっていうのは、左が右に含まれる、かつ右が左に含まれるっていう、まあ、それが定義なんですよね。それを示すんです。で、左が右に含まれるっていうのはどういうことかっていうと、左に含まれる2の弦が、右の集合に属するっていうことを言えばいいんですね。いいですか？左に属する弦が、右に属するっていうことを言う。で、それを真面目にやってます。が、ちょっとこれ文章で書くと、試験とかでこれ全部書くと時間かかりますので、もうちょっと簡潔に書いて大丈夫です。一応最初は真面目に、折ってもいいと思いますが、まあ、裏面行きます。あと、3ページ目行きますね。3ページ目の補足として、さっきの日本語の証明じゃなくて、次のような簡潔なものでもいいですよっていうのが書いてます。だから、答案としてはですね、どうやればいいかっていうと、例えばですね、その左側の、弦を2にまず取ってくるんですね。だから、この問題だと、A かつ B 引く C っていう集合ですけど、まあ、そいつに属する2の X っていうものを取ってきて、で、それが、どういう集合に属するかっていうのを同値変形していくんですね。同値な、命題として、変形していきます。で、どう変形するかっていうのはもうほとんど定義なんですよね。だからまずこの問題に関して言うと、まず左辺の集合に入って X っていうのがあったら、ここにかつっていうのがあるから、かつの定義使うと、X が A に含まれて、かつ X が B 引く C に含まれるっていうことですよね。で、それを青字で書いてます。これ答案として成り立つ書き方なんで、ですね、右の青字も答案に書いてください。で、青字の部分は、例えば括弧して、なぜならばっていう三角形の点点点ですね。あれのゆえにじゃなくて、ゆえにを上下ひっくり返した、なぜならばとか言って、かつの、キャップの定義っていう風に書いてやればいいです。で、これをさらに見ると、左集合の定義から、X は B に含まれて、かつ C に含まれないということですね。だから、まあ、左にはなぜならば、左集合の定義だっていうのを書いて、で、さらに、次も、なんというか、目標は右辺だから、それに近い形に変形していくんですね。で、ここも括弧の定義です。で、こっからここに行くのは、ちょっとベン図とか書いて、観察した方がいいです。まあ、ちょっとベン図書けばわかるとして、認めましょう。で、そうすると最後は、左集合の定義で、この示した右辺の、形にまとまります。で、左辺で取ってきた弦 X は2だったから、その2の弦が結局右辺に含まれる。で、ここに書いてるの全部同値ですので、同値変形で、右辺に含まれるのが言えたから、結局集合として、左辺の2の弦が右辺に属するということで、で、逆も言えるってことなんですね。だから、集合の、等式が証明されたという風になります。そうですね。で、一応これ今全部定義しか使ってないんですね。で、定義を使ってるだけだから、定義ってのは基本的にそういう同値な命題ですね。だから全部同値になってるんですけど、注意深く見ると時々同値になってない、片方しか成り立たないものがありますので、その辺は注意深く見てください。それで、まあ、これと同じような問題を問いさんにいっぱい用意しましたので、これをまず解くのがいいと思います。それでですね、ちょっと注意したいんだけど、途中でベン図見ればいいって言ったんですけど、こういう問題解くときは、必ずこの左辺イコール右辺の、それが、ベン図のどこを指してるのかっていうのを、必ず書いて、領域として、表しておいてください。それ必ずしも、答案書くときに役に立つとは限らないんですけど、書いておいた方がいいと思います。だから、それが今週の課題ということにしますね。宿題じゃなくて課題。それはですね、この問いさんの、まあ、どれでもいいです。どれか一つ示したい、領域を、ベン図で書いてください。で、ベン図で書くってどうすんのっていう、回答例として、その、NUCT の課題ページに、自分の、例題2の、 ベン図が書かれてます。まあ、それを参考に、書いてください。まあ、集合 A と集合 B と集合 C が、まあ、適当に重なっているような、ベン図を書いて、で、この領域を示しているんだっていうことを、斜線とかで示してくださればいいです。まあ、問題3のどれか一つで十分です。まあ、書きたかったら全部、示してくださっても結構です。さて、それで、後半、写像なんですけど、まあ、写像に関しては、前回、ちょっと言いました。で、像と現像ぐらいは、言ったと思います。まあ、それは、一般の写像に関しても言える。あの時は線形写像に、限ってたんですけど、一般の写像でもあります。で、僕の演習では一応現像は現像と呼ぶことにします。すいません、逆像って呼んでる本もいっぱいあるんですけど、逆写像と紛らわしいので、現像と違うもんだということを強調するために現像と言います。さて、それで、そうですね。で、例題3っていうのが、その写像がまずあったときに、いろんな、命題を示すと。そういう問題になってます。そうですね。例えばですね、この例題3の1番とかも、まず日本語で、真面目に書いてるのが、最初の、6行ぐらいなんですけど、まあ、これも実際、答案書くときにこれ書くと時間かかりますので、次のように簡潔に書いても構いません。で、どうするかっていうと、だから、例えば1だと、A1 が A2 の部分集合だったときに、行き先の像の FA1 が FA2 の部分集合であると。まあ、それを示しなさいということですね。まあ、だから示したいのは、この仮定のもとで、FA1 が、FA2 に含まれるということを示すということです。で、だから仮定は A1 が A2 に含まれるっていうことなんですね。で、仮定は基本的に途中で使うんです。大体そうですね。だから、示したい部分はどこかっていうと、FA1 に含まれる2の弦が、この仮定のもとで FA2 っていう集合に含まれるっていうことを言えばいいんですね。だからまず最初の1行目は、FA1 に入る2の弦を取ってくる。で、それをY と書きます。で、そいつに対して、まあ、なんか変形していくわけです。で、まあ、ここではですね、もうほとんど、やっぱり定義だけなんですね。で、まずですね、y が FA1 に含まれるということだから、像の定義によって、これは、ある A1 の弦が存在して、その弦を X 書くと、その FX が Y になっているということですよね。これがもう像の定義ですので、ここは同値です。で、次に、今、この問題の仮定の条件の A1 が A2 に含まれるというのを使います。で、X が A1 に含まれるんだから、X は A2 にも含まれますね。で、そこでこの仮定使ってます。で、その仮定は、A2 は A1 より、大きい領域ですよね。だから、逆は成り立ちません。必ずしも。だから、ここは一方通行です。ほんで、この、書いてあることをじっと見ると、これは、y が A2 の像に入っているっていうことなんですね。これはもう定義そのものですので、ここも同値です。で、そうすると、全部合わせると、左から右への、矢印は成り立っているわけですね。ですか。だから、左の、弦、FA1 の弦は、FA2 の弦だっていうことで、だから FA1 っていう集合は FA2 に含まれる。あ、FA2 の部分集合だっていうことです。いいですね。まあ、括弧にも同じです。もうこれもほとんど仮定とその方眼関係の、事実、仮定しか使いません。いいですかね。これもほとんども3手詰め将棋なんですけど、ただちょっとポイントがあって、もう先週、先々週も強調したんですけど、条件とか仮定とかいうのは基本的に途中で使うんです。これだけは念頭に置いてやってください。もうこれ論証の基本です。100% そうとは言いませんけど、大抵そうです。まあそれを踏まえて問題4とかもやってみてください。あとはですね、問題5、6、7、8。そうですね、とりあえずこれも 今は解説なしでやっていいと思いますけど、まあ、こういうのもですね、もうアホらしくってもとりあえずベン図とか書いて、絵を描いて観察するっていうのが大事だと思います。特にこれ数え上げる問題とかもありますね。写像の数とかそういうの数え上げるときっていうのは実際図を描くというのがとにかく重要ですので、まあそれやってください。そんなもんですかね。はい、じゃあいつものようにまた1時間半ぐらい時間を見て、で回答のプリントをまあ2時半ぐらいに掲載します。では一旦去ります。はい、では時間が経ちましたので回答の解説を始めたいと思います。それで問題1と2がまあウォーミングアップとかで出してます。まあ問題1は多分いいと思うんですが、そうですね、問題にもちょっとコメントすると、まあ1番はいいですかね。X がまあ3つの集合、1,2,3 だけの集合の時にべき集合は何ですか。でべき集合の定義は部分集合全体の集合なんですね。でそれをまあ2の X 乗みたいな形で書くんですけど、これ一応集合の言葉です。X って集合だから2の X 乗みたいなやつも一応集合なんですね。でそれは何ですかっていうことで、まあ、答えは回答にある通りなんですけど、そうですね、一つコメントをするとすると、たまにこれ回答としてですね、この部分集合の一個一個の弦をバーッと並べる回答があるんですけど、それは間違いです。2の X 乗っていうのはこれまず集合なんですね。で集合っていうことはイコールこの波括弧で並べ、波括弧を書いて、でその中に弦一個一個バンバンと並べるんですね。でこの問題ちょっと混乱するのは、その弦そのものが集合なんですよね。だから集合の集合になってるからちょっとややこしいんですけど、でも全体としてはべき集合という集合だから、必ず左端右端に波括弧をちゃんとつけないといけません。それだけ気をつけてくださいね。それで問題の2番ですね。まあ、弦の個数は何個かということなんですけど、まあ、1番見ると、3個の弦に対して、べき集合の個数は、数えると、まあ、まず8個ですね。で、これどういうことかっていうと、X の部分集合を作るには、その、X の、弦をですね、全部並べてですね、N 個あるんだったら N 個並べて、まあ、それぞれに対して、含まれるか含まれないかっていう、ラベルを、割り振るんですね。そうすると、それぞれ、弦1個1個に対して、2通りの割り振りがあるわけですね。含まれない、例えば×にしましょうね。で、含まれるを丸にすると、丸か×か、まあ、0か1でもいいと思いますけど、まあ、そんな風にして N 個、考えることができる。で、これで実はべき集合が、1対1に記述できてるんです。だからそうすると、弦1個に対して2通りだから、それが N 個あると、2×2×って N 個の積になるから、2の N 乗なんですね。で、実際、1番の答え見ると、X の個数3個だから、2の3乗で8個になってるわけですね。合ってますね。まあ、どうするかっていうと、だから1番だったら、弦が、1,2,3 だけですよね。1,2,3 って書いて、その下に、まあ、丸か×か、並べるんですよね。で、まあ、その、すべての、場合の数っていうのが、8個になってるわけです。で、例えばですね、1,2,3 に対して全部×××がつくと、それは 1,2,3 全部含まれないって意味だから、それは空集合が対応する。ほんで、1,2,3 全部丸丸丸だったら、1,2,3 全部含まれるって意味だから、1,2,3 全部含む部分集合ってことですね。で、1と3だけ丸で、2が×だったら、1と3だけは含まれるってことだから、1と3だけのこの部分集合ってことです。これで1対1に対応するわけですね。まあ、まあいいですね。それで、問題3は、例題2とほぼ同じものを、もう地味に徹底的に4問もやりました。すいません、4問全部やる必要はないというのをちょっと言い忘れたんですが、ごめんなさい。まあ、別に1時間半にこだわる必要ないから、まあ、慣れるという意味で、やるのは悪くはないです。で、実際、使うのは、ほぼ定義だけなんですね。ほぼ定義だけなんです。 で、例えばですね、まあ、もう一個一個説明しないですけど、問題3の1とかだと、回答に、まあ、真面目に書いてます。一応、同値変形みたいなのはバーッと書くんだけど、左辺に含まれるのが右辺に含まれるっていうのを言って、逆に、右辺に含まれるものはどうかっていうのを、この同値関係逆に辿ってて書いてるんですけど、すいません。ちょっとこのくどい書き方を、この、回答全部、書いてるんですけど、実際の答案としては、この下にコメントとして書いてる、もうちょっとシンプルな書き方で構いません。まあ、これは例題2のとこでも、ちょっと触れたんですけど、だからまあ、実際の回答としては、これだと、左辺に含まれる2の弦 x に対して、まあ、これを変形していくんだけど、定義だけを使って変形できます。ほぼ定義だけ使ってできます。あ、そうか。一つちょっと、コメントしたいんですけど、その上で一番くどく書いたところなんですけど、A または B っていうものを、かつ、X が C に含まれないっていうのが、この同値変形の1行目にあると思うんですけど、これをですね、まあ、分配率が知ってれば、分配率よりっていう風にして、このコメントに書いてある回答でいいんですけど、すみません、その上はもう本当に分配率も知らない人が、もうこのまたはっていうものを、地味に、定義として、解釈して、倍分けしてるんです。だから、X が A に含まれる場合と、X が B に含まれる場合っていうのに倍分けして、それら、かつ、X が C に含まれないっていう風に分けてます。で、それを次の、形でまとめてるんだけど、ここの場合分けの部分ちょっとくどいので、分配率よりっていう風にして、このコメントに書いているように書いてももう構いません。一回これ、分配率が成り立つっていうのをちゃんと理解したならば、分配率よりって書いても構いません。もし混乱してんだったらもう一回もう定義に戻って真面目に見てください。まあ、コメントは分配で使ってます。これで別に答案として構いません。で、そうするともう、定義と分配で、全部同値関係として言えます。で、そうするとまあ、逆はとか言わなくてですね、全部同値だから、2の左辺の弦が同値関係で、右辺の弦になっているってことだから、これで等式が証明されたと、いうふうに言って構いません。それでもう2、3、4も、ほぼ一緒です。そうですね。あとはいいと思うんですけど、一つコメントするとしたら、3番の、3行目ぐらいに、これドモルガンの法則使ってますね。この青字で、ちょっと長めに書いてる、これドモルガンの法則です。これ多分皆さん知ってると思うんですけど、どうしようかな。大丈夫だと信じます。これドモルガンの法則です。まあ一応なんていうのかな、ドモルガンって書くよりはもうこんな風に書いた方がいいかなと思ったので、このように書いてます。だから4番に書いてある、これもドモルガンですね。ドモルガンって書くとですね、ドーモアブルとかですね、違う名前書く人がたまにいるんですよね。それはちょっと困りますので、ちゃんと数学の主張として書いた方が無難だと思います。ドモルガンですよ、これは。はい。ですね。それではですね、次が問題4なんだけど、ここもですね、すいません、もうほぼですね、定義です。全部定義ですね。全部定義ですね。だからもうこれ以上ほぼ言うことはないんですけど、まあ、ここもちょっとくどいことが書いてあって、1番の回答としては、逆がどうとかいうのをやめて、ここのコメントで書いてるように、全部同値関係だから、もうこれで、示すべきことは示されたと。まあ、そういうふうに言ってくださって、構いません。それで、問題4の2も定義しか使ってません。で、これは、左辺が右辺に含まれる。それだけなんですよね。イコールではないんですね。うん。だから、統合が、成り立たない例というのが一応コメントとしてあって、まあそれを書いてます。まあちょっともうこの解説はしません。それで、あとはですね、問題の567。まあ最初一切解説してませんけど、 まあ、前者とか短者とかいう概念があって、これもですね、初めてだと、やっぱり有限集合で、前者っていうものがどういうものか、短者っていうものがどういうものかっていうのを、感覚として、理解する方がいいと思ったので、もう問題語っていう、もう本当にもう定義を確認するような問題ですけど、出しました。もう分かっている人はもうこういうのはやらなくていいと思うんですけど、できればですね、初めてこれ解く人はちゃんとベン図を書いて、ベン図の中に弦が3つある。で、もう一つは、弦が4つあると。そういうのを書いて、まあ、短者っていうのはどういうものかっていうのを、一個一個弦と弦を矢印で結ぶ。そういうことをした方がいいと思います。で、例えばですね、短者で、どうしようかな。一番短者の例と短者でない例ですね。で、短者ってどういうことかっていうと、これまず、A から B への車道っていうのを考えてます。で、A から ABC っていう3人いるんですけど、その人たち一人一人が、矢で、弓矢で向こうを撃つと、いると思いましょう。短射の射っているっていう字ですよね。だもうそれをそのまま、解釈すると、この ABC という3人が向こうの XYZU っていうのをビシビシ矢で撃ってると。ちょっと残酷だから、まあそうじゃなくて前に吸盤がついてて、ピッと、まあおでことかにピチャッとつくとか、まあそのくらいの優しい感じの、状況を考えてください。で、短射っていうのは、その撃つ人は、一人一人を、撃つんですね。違う、元々の人が、違えば、必ず違う人を撃ちなさいってことです。同じ人を2回撃つな。それぞれ一個一個撃て。それが短射です。いいですか？説明になってないな。だから、例えばですね、短射の例を作れって言うと、A の行き先を、例えば X が決めます。そしたら B の人は、その X という人は除いて、他の人を撃つんですね。だから短射でない例を作りたければ、最初の A さんが X を撃ったら、次 B さんも、まあ A を、X を撃ってしまえば、もうそれで短射でないんです。短射っていうのは元が違えば、行き先が違うっていうのが定義なんですよね。で、今 AB って元々違うのに、同じの撃ったら短射じゃない。それだけです。いいですかね。そうしますとですね、これA から B だと短射作れるんですけど、集合 B から A だと短射作れないんですよね。これB の弦の個数4つです。で、A の個数3つだから、4人が3人を打つ。そうすると必ずどっか重複するわけですよね。まあ、鳩の巣原理とか言いますけど、まあ、すいません、直感的にわかりますよね。まあ、それをちょっと観察で、理解してほしいという問題です。で、次は、2番は前者の例と前者でない例ですよね。前者っていうのは、だから相手全員打つってことなんです。で、だから今回さりげなく B から A の車道でってしてるんだけど、A から B を打って、全員打てないんですよね。3人が一人一人矢を一本一本打って、4人、仕留めることはできないってことです。だから4人から3人に撃ちます。ほんで、前者っていうのは全員撃つってことです。だから、4人から、適当に矢印作って、全員、ABC 全員、撃てばいいんですね。まあ、そういう例を作ってます。で、前者でない例っていうのは、例えば C さんを一切撃たずに、作ればいいと。いうことですよね。そうですね。ここの回答の例は、だから C さんを打たない例を作っています。うん。だからまあ、その感覚を掴むっていうだけの問題です。で、それで、本題に入って問題6とかいうのを、考えていきます。で、F が M から N への、写像だとします。それで、その写像の個数は何個ありますかということですね。で、M と N の弦の個数はそれぞれ、小文字の M と N と、まあ、有限集合になっていると。まあ、こういうのは、数えることができるわけです。で、これどうやって数えればいいかっていうと、写像の定義っていうのはとにかく、元の人たちが、一人一人矢を一本打つと。で、その行き先を定めればいいわけですね。 で、前者も単者も一切何も言ってません。とにかく行き先、何か打てばいいんです。だから、元々が、M 人いるわけですね。M 人がそれぞれ、一個ずつ矢を打つ。で、その打つ先は、それぞれ、先に N 人いるわけですね。だから N 通りあるわけです。で、M 人が、N 通りの、矢の打ち方を、持つということですので、だから N 通りかける N 通りかける点点点、M かける M 個の積ですね。だから、N の M 乗ですよね。いいですか。で、これは、実はさっき、問題2でやった、べき集合に応用できて、つまり、べき集合で考えた、丸か×か割り振れって言ったんだけど、だからこれもそうですよね。だから打つときに、×か0かどっちかを矢で打てってことなんですよね。まあ、だから2の、N 乗だっけ ?2 の N 乗行うということになったわけです。まあ、行き先が2個しかないから、ってことですね。さて、いいですかね。ほんで、次は、単車の個数ですね。M から N への単車の個数なんだけど、問題後の解説、観察を見ると、まず N が M より小さければ単車は存在しないわけですね。だから N が M 以上の場合を考えて数えます。で、それは、まあ、高校で習った、順列の記号を使うと NPM ですね。行き先 N 個あるんだけど、それぞれ違う人を打っていかないといけない。だから、行き先 N 人いるんだけど、そこから M 人を、順番つけて、並べる。そういう、場合の数ですね。まあ、くどいけど、その下に回答には、だから、N 人、あ、すいません、M 人いるんだけど、M 人それぞれ、行き先を、定めていくんだけど、一人目の A1 という人の定め方は N 通りなんだけど、次の人が打つときは、もう打った人は除くわけですね。だから N 引く一通りになって、でさらにもう一人、三人目の A3 という人が打つ、場合の数は N 引く二通りしかないわけです。で、それでダーッと数えていくと、ちゃんとこの NPM になります。ということです。それで、最後は、前端者ですね。で、前者と端者の存在条件っていうのは、問題語で、考察しましたけど、まあ、だから、弦の個数が、より多くてもですね、少なくてもダメなんですね。両方満たそうと思うと。だから、弦の個数は等しくないといけない。その意味で、クロネッカーの MN っていうのがまず入ります。これが満たされないと前端者存在しません。という意味で、クロネッカーデルタ。クロネッカーデルタっていいですよね。この MN っていうのが等しければ1、等しくなければ0っていうことです。だから、存在するために M とイコール N っていうのは、必要で、まあ、それで十分なんですけど、まあ、その状況で、例えば単車の数、個数を数えると N の階乗になります。で、これがぴったり、前車になってるわけですね。単車であれば前車です。ということで、N のこの答えになります。まあいいですかね。あとはですね、問題7とかも前者単者とかもほとんど定義聞いてるだけなんだけど、まあ今度は有限集合でないということなんだけど、どうしましょうかね。まあグラフを真面目に書いてください、とにかく。グラフを書けばわかります。で、グラフの一応答えの一部は、その課題の、今日の課題の回答例の下に余白があったんで、そこに書いてます。まあ、問題7については 3番しか書いてないですが、まあ、グラフを書けば、わかると思います。もしわかんなかったら、メッセージとかから、遠慮なく質問してください。ズームの時に質問してくださっても構いません。その後、そうですね。あとはですね、合成車道と前車単車とかいうのが、割と鉄板問題としてあって、まあ、組み合わせとしては4通りしかないんですけど、まあ、これも典型的な例なんですよね。どうしましょうかね。 例えばですね、問題8の1番とかですか？だから G と F の合成が単車だったら、F も単車っていうことを示しなさいということですね。で、いいですね。F とか G とか N は合成車道になってます。だから XYZ という3つの集合があって、F は X から Y、G は Y から Z になってるわけですね。さて、これを示しなさいっていうと、単車であるっていうのを示せばいいから、単車の定義、使えばいいんですけど、単車の定義っていうのはですね、もともと元が違えば行き先が違うっていうのは最初の定義として書かれるんだけど、その待遇を取った、行き先が同じだったら元が同じっていう方が、使いやすいんです。違えば違うっていうのはなんか否定する命題ですよね。それはちょっと使いづらいから、イコール、行き先が一致してれば、元も一致してるっていうのを使うのが、いいと思います。だからそれで、この証明を考えれば良いです。それで、この、問題の目標は何かっていうと、F の単車性なんですね。で、F の単車性だから、まあ、2の弦、X1、X2 について、行き先が同じだったら、元の X1 も、X1 と X2 は同じだっていうことを示せばいいんですね。だから、示す骨組みとしては、行き先が同じだったら元が同じ。だから一行目に書くのは、まず行き先が同じと仮定しようっていう、これが出発点なんですね。これが物語の始まりです。で、その上で、この合成車道が単車っていう、この条件を、仮定を途中で使うんですね。いいですか？これももう鉄板です。だから条件を途中で使う。で、示したいものがあったら、その示したい文章の最初に書かれているものを一行目にバンと書くんです。イプシロン論法もそうでしたよね。任意のイプシロンに対して何々が存在してっていうときは、任意のイプシロンに対してっていうのを言ってから物語が始まるんだから、答案の一行目は任意のイプシロンを与えるっていう、これから始まるんですよね。だからそれでやります。だから行き先が、等しいとします。だから X1、X2 を任意にとって、行き先は等しいと置きましょう。それで、条件が使えるかっていうのを見ます。で、条件は、G と F の合成なんだから、この出発点から変形しようと思ったら、これにさらに G を、かけるぐらいしか、思いつかないですよね。だからこいつに G を作用させてみます。そうすると、G 丸 F の X1 っていうのは、合成だから、G カッコの F カッコの X1 ですよね。それで、出発点の FX1 イコール FX2 っていうのをここに使うと、G カッコの FX2 になって、これは G 丸 F の X 数ですよね。そうするとここで仮定、思い出すと G マルフは単車だったんだから行き先が同じだったら元も同じってことだからこれで一気に G マルフの部分ボソンと取れて X1 イコール X 数が出てくる。これがまさに示したかったことですね。これでこの答案の全体として見ると出発点は F に関して行き先が同じならば、X1 イコール X 数という元が同じということが示された。だから単車だということになるわけです。いいですね。はい。じゃあ、あとはですね、問題9とかも事実としては大事なんだけど、まあ、見てください。大丈夫だと思います。今日の問題は、もう、ほぼ3手詰めなんですね。もう、エレガントの解法もいらないし、なんか、ひらめきとか、そういうのいらないんです。もう、定義を覚えて、それを地味に、証明に、使う。で、証明の仕方は、なんかちょっとコツはいりますので、それだけマスターしてください。何度も言いますけど、仮定っていうのは途中で使うというのは大体鉄則ですので、それを念頭に置いて、やってみてください。まあ、わからんことがあったら、メッセージなり、まあ、ズームなりで、いつでも質問してください。では、いいですか？はい。じゃあ、これで終わります。お疲れ様です。